本日与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。本日与えられているのは、マタイによる福音書、マタイによる福音書の第8章の、14節から17節です。新約聖書マタイによる福音書第8章です。聖書は後ろの方でまた1ページから始まりますが、教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の11ページです。マタイの8章の14節からです。お読みいたします。それからイエスはペテロの家に入っていかれ、その姑が熱病で床についているのをご覧になった。そこでその手に触られると熱が引いた。そして女は起き上がってイエスをもてなした。夕暮れになると人々は悪霊に仕えた者を大勢身元に連れてきたので、イエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、病人をことごとくお癒しになった。これは預言者イザヤによって、彼は私たちの患いを身に受け、私たちの病を負ったと言われた言葉が成就するためである。今日はこの聖書の箇所から、私たちの病を負う救い主という、題でメッセージをさせていただきます。先週もお話しましたけれども、イエス様の奇跡はいつもメッセージが込められています。ただイエス様こんな奇跡をしてすごい、そのことを言うためだけにイエス様は奇跡をなさったのではありませんし、ただそのことだけにこの聖書はそのことを記しているのではありません。イエス様はこの奇跡の中に私たちに対するメッセージを込めていらっしゃるのであります。今回の奇跡、今日読んだ奇跡、それはですね、まずペテロの姑さん、奥さんのお母さんでありますね、ペテロの姑さんが病気だった。そこでイエス様はそのペテロの家に入っていって、手を置いて癒された。手を15節を見るとその手に触られたって書いてありますが、イエス様がこのペテロの姑さんの手にご自分の手を置いて癒しを行われたのであります。先週の聖書箇所は5節から13節でいらっしゃった方は思い出してください。何が書いてあったかというと、5章の、8章の5節から13節では何が書いてあったかというと、この私が行って癒してあげようというこのイエス様の言葉に対して、この御言葉だけで十分です、あなたが語ってくだされば、御言葉があれば十分ですって答えた、この百人隊長、この隊長の言葉、百卒長でありますが、この百人隊長のローマ軍隊の隊長さんの言葉を、本当にこんな信仰を見たことがない、そういうふうにイエス様おっしゃって、この癒された、御言葉によって癒された、その信仰は御言葉に対する信頼だったんだ、イエス様が来てくださるのは素晴らしい、でも御言葉だけで十分です、その御言葉に対する信頼、それが大切なメッセージでしたね。先週、この先週のメッセージと今日のところは正反対って言ったらいいんでしょうか。もう先週はイエス様来てくださらなくても御言葉があれば十分です、イエス様が御言葉を語ってくださればそうですし十分、本当に私たちが歩んでいく中で御言葉が与えるってすごいよねって、そういうメッセージをさせていただきました。で、今日のところはイエス様が御言葉を語ってくださればそれで十分なんだけれども、それと正反対で、御言葉を語ってくだされば十分なんだけど、でもそのイエス様があえて家に来て、このペテロの姑さんのこの病める手に手を置いてくださった、そこがポイントであります。先週のところだから、先週のところはもうイエス様に言ってくださるっていうのに、大丈夫、御言葉語ってくだされば大丈夫ですよって言った、その信仰素晴らしいね、 そういうメッセージを、そういうところが、まあ、マタイのメッセージ、イエス様のメッセージなんですけれども、今日のところは、いや、御言葉だけで癒してくださるイエス様が、御言葉だけでそんな力があるイエス様が、私たちのところに来て、私たちに手を置いて癒してくださる。これは2つのことがもう正反対のことなんですけども、セットになって聖書に語られているのであります。それに続いて多くの人が押し寄せてきた。その一人一人を御言葉によって、そして手を置いて癒された。それがこの後半のところですね。今日の16節、7節のところですね。そして五期連の癒しの奇跡をまとめたように、マタイはこの言葉を紹介しています。イザヤ書の言葉であります、17節、これは預言者イザヤによって、彼は私たちの患いを身に受け、私たちの病を負ったと言われた言葉が成就するためである。これはイザヤ書の中でも本当に大切なイザヤ書の53章からの引用です。皆さん、イザヤ書といったらもういろんな箇所、素晴らしい箇所たくさんあるんですが、本当に大切な箇所、イザヤ書の53章です。ちょっと今日は長いんですけれども、そのイザヤ書の53章もお読みしたいと思います。これは聖書開いてください。スクリーンに出ません。聖書開いてください。イザヤ書の53章を読みたいと思います。全体を読みますが、実はですね、52章の13節から続きなので、52章の13節から言います。教会様付きの聖書では1021ページです。イザヤ書、旧約 聖書の真ん中くらいにあるところですね。イザヤ書の52章の13節からこの部分を読みましょう。ちょっとこれうるさいでしょうかね。これのせいですか。大丈夫。あ、大丈夫ですね。はい、はい。それではイザヤ書の52章の13節から読みますね。見よ、我がしもべは栄える。彼は高められ、あげられ、非常に高くなる。多くの人が彼に驚いたように、彼の顔立ちは損なわれて人と異なり、その姿は人の子と異なっていたからである。彼は多くの国民、国民を驚かす。王たちは彼のゆえに口をつぐむ。それは彼らがまだ伝えられなかったことを見、まだ聞かなかったことを悟るからだ。53章。誰が我々の聞いたことを信じ得たか。主の腕は誰に現れたか。彼は主の前の分かりのように、乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていった。主は我々すべての者の不義を彼の上に置かれた。彼は虐げられ苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に惹かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その世の人のうち誰が思っただろうか。彼は我が民の咎のために打たれて、生ける者の力を断たれたのだと。彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。彼が自分を咎の供え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる。かつ主の御旨が彼の手によって栄える。彼は自分の魂の苦しみによって光を見て満足する。義なる我がしもべは その知識によって多くの人を利とし、また彼らの不義を負う。それゆえ、私は彼に大いなる者と共に物を分かち取らせる。彼は強い者と共に獲物を分かち取る。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、都がある者と共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、都がある者のために取りなしをした。このイザヤ書の53章というのは、イエス様がこの世に来られる700年前、イザヤによって予言されたところでありますけれども、主のしもべというものがイザヤ書に何回か出てくるんですが、その一つでありますね。特にこの章は苦難のしもべの歌、苦しむしもべの歌と言われています。主のしもべは苦しむんだということを予言した箇所です。そしてそれがさっきのマタイによる福音書に引用されていた、これはどれかというと4節ですけれども、53章4節の言葉が引用されていたんですが、まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った、この部分が引用されているんですけれども、この、ここに成就したと言われているように、イエスこそこの苦難のしもべなんだ、イエスは私たちのために苦しむんだ。特にイエス様の十字架によって、そのイザヤ書53章は本当にイエス様より700年も前の予言だけれども、イエス様において成就したんだ、本当にイエス様は私たちの身代わりとなってくださったんだ、そのように言われているのであります。でもしかし考えてみるならば、このマタイの8章はですね、皆さん考えてみてください。これ、ね、今これが起こったらどうでしょうかね。皆さん、たくさんの人々が癒された、普通ならばそこには喜びがあふれるはずです。イエス様癒してくださった、神様感謝します、ハレルヤ、本当に感謝があふれているはずであります。だって癒されたんだから、だって病が癒されたんだから、人々は喜びにあふれてイエス様のところにたくさん集まってきました。でも そこになぜイエスの苦しみを予言する言葉が引用されているのか。本当に癒してくださった、神様癒してくださった、すごいな、そうやって喜んでいるところでイエス様は私たちのために苦しむんだって、その聖書の言葉が引用されているんでしょうか。たくさんの人々を癒して神様の栄光を表されて、イエス様がどうして苦難のしもべなんだろうか。今日はこの箇所とこのマタイ人の箇所と、ここに引用されているイザヤ書53章両方読みながら、この癒しの奇跡とイエス様の十字架は決してかけ離れた正反対の出来事ではなくて、イエス様の十字架はこの癒しの延長上にあるんだ。そしてこの癒しの御業も究極にはイエス様の十字架と復活を指し示しているんだ。そのことをお話したいと思うんですね。もうイエス様は人々を癒したすごい方だけれども、でもまあ私たちの罪のために苦しんで、しょうがないから苦しんで死んでくださったとかですね、イエス様は素晴らしい力のある方だったけれども、人々の憎しみによって殺されてしまったとか、そういうことではなくて、この癒す人々を癒されたイエス様は、この癒しの御業は十字架への道の一歩だったんだ。そのことをお話したいと思うのであります。第一が、病の人々に触れて癒されるイエス様です。先ほどお話したように、先週読んだところで、ただお言葉くださいと願った隊長の言葉に応えて、イエス様は御言葉を語って、お言葉によってそれで癒されて、イエス様はその結局ローマの隊長のお家行かなかったんですよ。でも行かなかったんだけど、イエス様が語ってくださったらその奇跡が起こったんです。すごい、イエス様の御言葉すごい。ですからイエス様はその言葉を語るだけで病が癒される、そのような力を持ってらっしゃるんだ。それなのにイエス様は、それに続く箇所で、この力を持って、御言葉の力を持ってらっしゃるイエス様が、あえてガリラヤの漁師であった、そして漁師の中でも決して豊かな方ではなかった、この一介の漁師、 ペテロの家に入って、お姑さんが病気なのを知って、彼女を癒された。そこにはっきりとその手に触ったと書かれて、イエス様は命じるだけで癒すことができない。イエス様は命じるだけで癒されよと、語るだけで癒すことができる方です。でもそのイエス様はあえてそのペテロの姑さんの手に触るんです。8章の1節から4節の奇跡もそうでした。本当に同じところに立つって言ったらいいんでしょうかね。本当に人々から触りたくないと思われてた。人々が触りたくないと思ってたその人のところにイエス様は行って、そうしてあげよう、清くなれ、私の心だって。私の心はこれだよって触ってくださったイエス様。イエス様は高いところに立って人間の弱さ、愚かさを見て、かわいそうだなと思って見ていたのではなくて、ただ言葉を送って解決を与えようとしたのでもなく、飛び込んできてください。それイエス様だって。イエス様の言葉には癒す力があったのに、イエス様はあえて飛び込んできて私たちのところに来てくださった。溺れている人がいたら、必要なのはどういう人でしょうか。本当に溺れて苦しんでいる人がいたら、必要なのはどういう人でしょうか。その原因を探って、それを指摘してくれる人が必要なのでしょうか。まあ、浮き輪を投げてくれる人がいたら、それは嬉しいかもしれない。でも本当に必要なのは、ね、何か問題があったら問題を指摘してくれる人でもなく、この泳ぎ方を教えてくれる人でもなく、どうして溺れたのかって、こうやってコンコンと説教してくれる人でもなく、本当に、浮き輪を投げてきて、いや、それだけじゃなくて飛び込んできて助けてくれる人であります。私たちの罪の現実の中で、私たちの罪の現実の中でその罪の愚かさを説明してくれる人、私たちの罪の問題を指摘してくれる人、どこが問題だったのかそれを見極めて教えてくれる人、それもありがたいことであります。上から目線でダメじゃないかという人、またどうしたらいい生活が、正しい生活ができるか、それを教えてくれる人、まあ、いろんな人がいるでありましょうけれども、でも本当に私たちに必要なのは、この罪の現実の中に飛び込んできて、私たちに触れてくれる人、私たちの心に触れてくれる人、それが必要なのではないでしょうか。イエス様はまさにそれをなしてくださったのであります。天の上で私たちの罪をご覧になって、問題を指摘して、そしてただ責め立てるんじゃなくて、どうやって生きたらいいのか、ただ正しい生き方を教えてくださるんでもなくて、私たちのところに来て、飛び込んできて私たちの現実に触れてくださって、本当にこの福音書に書いてあるように、手紙に書いてあるように、イエス様はこの世に飛び込んできて、私たちと共に歩んでくださった。私たちのところに触れてくださって、私たちと同じところに立って、私たちのために取りなしてくださる方、身代わりになってくださる方、それがイエス様なのであります。まさにそのイザヤ書の53章はそのことを、そんなイエス様の姿が出てきますね。主のしもべ、神のしもべだ。私は主のしもべだ。それを大乗壇に振りかざして、私は主のしもべなんだから言うこと聞けって、そういうふうにおっしゃったのではありませんでした。その権威を持ちながら、私たちのところに来て、私たちの重荷を負ってくださる方でありました。病を負ってくださった。私たちの痛み、悲しみ、困難、落ち込み、知っていてくださるのであります。皆さん、本当に私たち、クリスチャンだったらもう落ち込むことなんかないはずだとか、クリスチャンだったらもうそんな、この悩むことなんかないはずだって思うかもしれない。神様信じてたらそんなことないでしょうって思うかもしれない。いや、だけど私たちが歩んでいく中で戦いがあります、悩みがあります、痛みがあります。落ち込むことだってあるでありましょう。でも、そこにもうイエス様いてくださるって。イエス様はその私たちの苦しみや悩みを知るために、身をもって知るために人となって人としてこの地上を歩んでこられた。私たちにとって本当にこの イエス様が分かってくださる、神様が分かってくださる、私の戦い、私の痛み、私の苦しみ、私の悩み、分かってくださる、大きな大きな慰めであります。力です。悲しみの中で、苦しみの中、格闘しているときに、ただ問題を指摘してもらうことによって、私たちは立ち上がることができるかできない、悩みや悲しみ、痛みや戦い、困難の中で私のことを理解してくださる方がいる。私たちの痛みはイエス様が分かっていてくださる。それがどれほど大きな力になるでしょうか。皆さん、あなたが悩んでいる問題、あなたが戦っている問題、あなたが落ち込んでいる問題、そのことをイエス様は分かっていて、上の方からしっかりやれよ、叱咤激励する方ではなくて、本当に同じところに立って、共に悩み、共に立ち上がる力を与えてくださる方であります。イエス様はちょこちょこっと力を使って直してあげよう、それもできたかもしれない、でもそれだけではなくて、本当に私たちの病を負うようにして、共に負うようにして、そこから立ち上がる力を与えてくださる方です。皆さんの中で今戦いの中にいらっしゃる方いるでしょうか。今病の中にいらっしゃる方いるでしょうか。イエス様はあなたに触れてくださる方であります。あなたの体に触れてくださる方です。そしてその痛みを、苦しみを、悩みを自分の痛みとして負ってくださり、そしてそこに主の力を注いでくださる方です。主を見上げていこうじゃありませんか。病の中でもあなたは神様に見捨てられてるんじゃないです。神様に見捨てられたからこんな目にあって、そうじゃない。病の中でも主は共にいらっしゃる。いや、病の中だからこそ、いつもよりも近く、主はあなたと特別に近くいていらっしゃる。主を信頼していこうじゃありませんか。主を見上げていこうじゃありませんか。イエス様は私たちのやめるところ、私たちの弱いところ、私たちが戦いを覚えるところ、私たちが悩んでいるところ、そこに降りてきて、そこに触れてくださることであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、病を負って病に打ち勝つイエス様ということです。イザヤ書の53章の方を開きたいと思うんですが、イザヤ書の53章で救い主が私たちのために苦しんで私たちの身代わりになることが予言されてますよね。ちょっともう一回、1020教会備え付けの聖書で1022ページになりますが、21ページからいきましょう。21ページの4節からいきましょうか。53章4節。イザヤ書の53章の4節。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられた。彼が本当に今苦しんでる、戦ってるのは神に打たれたんだって人々は思っただろう、思うだろう。でも違う。5節。しかし私、彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。本当にこれに書いてあります、私たちのために苦しむんだ、私たちの罪を負って苦しむんだって書かれて、予言されています。もうイエス様がお生まれになる700年も前からここまでイエス様の十字架はっきりと予言してた、すごいなと思うんですが、でもそれだけじゃないですね。9節を見るとこう書いてありますね、彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。ってこの悪い罪を犯した人と同じように葬られたって、イエス様のお墓はこの罪人のお墓、悪しき者のお墓と一緒にこの同じようなところに葬られたって書いてある。でもそれで終わりじゃなかった。それで終わりかというと、そうじゃなくて、ここの続きに2つのことが書かれていますね。1つは、復活の予言です。イエス様が 蘇ることがここに予言されています。それは10節ですね。しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。彼が自分を咎の供え物とするとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる。かつ主の御旨が彼の手によって栄える。その命を長くすることができる。イエス様がご自分を人々の身代わりとして命を与えるときに、その命は永遠に続くってから。イエス様がよみがえられた後、弟子たちは、イエス様は、この墓に閉じ込められているはずがない、死は、墓はイエス様を閉じ込めていることができるわけない、そういうふうに言いました。イエス様は死に閉じ込められることはありえない。死を打ち破ってくださった。私たちにとって最大の敵であり最後の敵、私たちにとってそうですよね。死っていうのはもう死んでしまったらおしまいだ、怖いですよ本当に。死考えたくない。でも、その死を打ち破ってイエス様に蘇ってくださって、その勝利を私たちにも分けてくださる。皆さん、これすごいこと。私たちのにとってこの死っていうのは本当にもうどうにもならない恐ろしいものですね。でも、そのイエス様が死を打ち破ってくださって、その死の勝利、死に対する勝利を私たち、お前たちにも与えるんだよ、聖書は。すごいな。もう私たちにとってはもう骨抜きなんです。ですから恐れる必要はありません。あなたを迎えるのはイエス様ご自身です。ちょうどドアを開けて次の部屋に行くように、一つの部屋から次の部屋に行くように、神様はあなたを神の御国に迎え入れてくださる。大切なのは本当にイエス様を救い主としてお迎えすることです。この方、あなたにもこの勝利を与えると言ってくださった方の勝利をありがとうございますと私たちも受け取ることですよ。いや、それはいりませんよと言いながらこの勝利はもらうことはできない。本当にありがとうございます、私にもその勝利ください。その時に神様は私たちにその勝利を与えてくださる。もう一つ、11節、彼は自分の魂の苦しみによって光を見て満足する。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を追う。この魂の苦しみによって光を見る。この光って何ですか？光って何ですか？イエス様が見た光って何ですか？十字架で見た光って何ですか？我が神、我が神、どうして私を見捨てになるんですかってイエス様は神様に向かって叫んだじゃないですか。その十字架でイエス様は光を見てたって言うんですよ。何を見てたと思いますか？これは私たちのことです。この光は私たちのことです。私たちが、あなた方は世の光であるとおっしゃったイエス様の言葉にあるよ、私たちがイエス様の十字架によって、イエス様によって光とされて、許されて、光として作り変えられて、私たちが十字架によって許されて、その恵みによって喜びにあふれて歩むことができる。自分のために生きる人生ではなくて、自分のために死んで蘇った方のために生きる人生を生きることができる。周りの人々をも生かす人生を送ることができる。そうやって輝いて生きている私たちの姿を見て、イエス様はあの十字架の中で光を見たって言うんですよ。イエス様は私たちが本当に喜びにあふれて、感謝にあふれて、輝いて生きている姿をあの十字架の上で見て、喜びにあふれた。ああ、私がこの十字架の上で苦しむときに、人々が喜びにあふれて、感謝にあふれて歩んでいくんだな。まるで2000年頃のこのニュージャージーの教会の姿をあの十字架の上で見ていたのであります。本当にそのイエス様は光をご覧になって、その光を見て、ああこれがあるから私はここで命を与えることができる、そういうことができたのであります。だからあの敗北に見えた十字架は勝利なんです。この苦難のしもべは苦しんで負けた人の話ではなくて、苦難のしもべは苦しんで勝利した人の話。イエス様は、そしてその癒しの奇跡の中で、 本当にイエス様はご自分を与えて、ご自分を与えることによって勝利をするんだってことを、もうすでにあの人々の癒しの中で経験していらっしゃったのであります。皆さん、十字架の下で、イエス様の十字架の下で、人々は口々に叫びました。なんて叫んだでしょうか。ありがとうございます。私のために死んでくださって。そんなことを言わなかったですよ。救い主だって言うけれども、人は救っても自分は救えないね。もしも救い主ならば、そこから降りてきてみろ。そうしたら信じよう。でも、イエス様は降りませんでした。イエス様には降りる力がありました。天から天使の軍隊を呼び寄せて救わせることもできたのであります。しかし、イエス様はそれなさらなかった。皆さん、ここでイエス様の癒しの奇跡をね、ただイエス様すごいというレベルだけで受け止めていたら、私たちどうなるでしょうか。おそらくあの十字架の下に行って、同じように言うでしょう。イエス様、あなたの力をもってすれば、この人々を黙らせることができるはず。そうしたらあなたの栄光が現れて、あなたの素晴らしさが現れて、信じる人々がもっと起こされていきますよ。十字架から降りてきてくださいって。ただイエス様すごいというレベルで終わってたら、ただイエス様を十字架から引き下ろすようなことをしてしまう。イエス様はね、あの癒しの奇跡の中でもご自分を与えて、本当に上から下を見下ろして、このいやみんな本当に癒されなさいよ、そうやっておっしゃっただけじゃない、おっしゃるんじゃない、飛び込んできて私たちと同じところに行ってくださって、そして私たちの病を負って、私たちに立ち上がる力を与えてくださった。本当にそれは十字架を指し示しているのであります。本当に私たちイエス様の十字架の、これから賛美いたします、十字架の陰に行って賛美します。でもその時に私たち十字架の陰で何するでしょうか。十字架の陰で、私は本当にあなたの恵みが必要ですって、この十字架の愛が必要ですって本当にひれ伏すでしょうか。十字架の陰で、十字架の下で、イエス様早く十字架から降りてきたらいいのにって、そう私たちは言うでしょうか。イエス様はご自分を与えることによって私たちを生かし、またご自身王となられたのであります。イエス様の奇跡は単にすごいだろうと人々を驚かせるためのものではありませんでした。人々を愛し、人々と共に歩む、そのイエス様の十字架と同じ戦場にあったのであります。私たちはどうするでしょうか。私たちもイエス様の歩まれた御足の跡をたどっていこうではありませんか。イエス様はあえて天の位を捨ててこの世に来てくださいました。そして私たちと共に歩み、私たちの痛みや病や苦しみを負ってくださいました。簡単に癒したのではありません。人々に手を置いて癒されました。人々は苦しみ、悩み、この人々は苦しみ、悩み、痛みを覚えていました。そこに触れて癒されました。そのイエス様の歩まれた道を私たちも、今度は私、イエス様が私のためにここまでしてくださった、感謝します、ハレルヤ。でもそれで終わらないで、私たちもイエス様の歩まれた足跡をたどっていこうではありませんか。イエス様は言われました。誰でも私についてきたいと思うならば、自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。イエス様はおっしゃいました。私たちも自分を捨てて、本当に自分はこうだ、自分はこうやって生きるんだ、自分はこうなんだ、自分はこういう人間なんだ、その自分のこだわりみたいなのを本当に捨てて、イエス様のもとに自分自身を明け渡して、イエス様のもとを、イエス様が歩まれた足跡をたどっていこうじゃありませんか。イエス様がご自分を与えてくださったように、私たちも自分を与えて、イエス様に従っていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、 私たちは先週と対照的なイエス様の姿を見ました。御言葉一つで癒す力を持っていらっしゃるイエス様、でもそのイエス様があえてペテロの家の屋根の下に下り、そしてそのやめるお母さんに手を置いて癒されました。それはイエス様がどういう救い主かを示す、イエス様がそのように私たちのところに来てくださる方なんだということを表すメッセージでありました。イエス様の御言葉には力があります。でもイエス様はあなたご自身、私たちのところに来てくださるから感謝します。本当にありがとうございます。あなたによって癒されて、あなたによって心を触れていただいて、そして今度は私たちがイエス様のために自分を与え、また周りの人々のために自分を与え、本当にあなたに従っていく、イエス様の歩んでいかれた足跡をたどっていく、そのような歩みをするものとなしてくださいますようにお願いをいたします。イエス様あなたの恵みに感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。